吉祥寺アンリミテッド。
2024年12月23日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。ということで、もうね、12月23日です。クリスマスイブイブっていうやつです。あと1週間で、まあ、1週間ちょっとね、で1年が終わるということで、この収録もね、ちょっと早いタイミングで撮らなくちゃいけないという状況なんですけれども、まあせっかくね、あのクリスマスの前になっているので、なんかみんな結局クリスマスって何なんだっけっていう風に立ち返らない？まあ大人になると特に、なんでクリスマスってこんなに盛り上がるんだっけっていうものもそうなんですけど、まあ、そもそもクリスマスって何よっていうね、なんかそんな雑学をね、ちょっと今回披露していこうと思ってるんです。まあそもそも、クリスマスの象徴といえばプレゼントを配り歩く、まあ、サンタクロースであると、サンタクロースはですね 100% 空想上の人物というわけでは実はなくて、モデルとなった人物がいたということなんです。はい、東ローマ帝国で司教を務めていた聖ニコラウスという方らしいんです。ニコラウスは西暦270年頃、もかなり前ですよね、の生まれで、亡くなったのは345年とか、まあ、352年とか、まあ、いろんな諸説があるんですけれども、当時貧困に苦しむ家が3人の娘を身売りさせようとしていることを知ったニコラウスは、夜な夜な多額の金貨を提供しましたと。3人の娘たちは支援されたお金のおかげで後々結婚して幸せになったらしいと。で、家の主は大喜びしたものの、お金を恵んでくれた人の正体が気になり、毎晩家の周辺を見張っていると金貨を恵もうとしているニコラウスを発見しましたと。ニコラウスが金貨を恵む3度目の夜のことでした。クリスマスイブの夜にプレゼントが配られるという風習はニコラウスの逸話に由来するものなのです、ということなんです。で、サンタクロースという名前も聖ニコラウスが元になっているので、雑学として覚えておいてください。聖は現地の読み方で、まあ、セントですね。はい、セントと言います。で、つなげるとセントニコラウスになります。で、セントニコラウスが徐々に名前で、セントニコラウス、サンタクロースはサンタクロースになったとのことです。はい、でもサンタクロースといえばね、あの赤い衣装、白いひげ、厚手のブーツみたいなものがイメージとして定着してると思うんだけど、これってなんか一般的に広く認知されているサンタクロースのビジュアルが固まったのは1823年頃らしいですよ。はい、で、まあ、そんな中、まあ、そういったアメリカの聖書学者クレメント・クラーク・ムーアによる聖ニコラウスの訪問という書籍でなんか認知されたみたいです。はい、で、まあ、さらに飲料メーカーのコカ・コーラ社がイメージ戦略として1930年代にサンタクロースを起用したことで、ステレオタイプなサンタクロースのビジュアルが認知されたというふうなことになってます。これちょっと勉強になるでしょう。で、プレゼントを靴下に入れる理由、もう最近でもやってんのかな、まあ、でも僕らの時なんかね、靴下を枕元に置いとくって、そのちっちゃい靴下だと大きなものが入んないからみたいなことで、でかい靴下買ったりとかね、そのでかい靴の中にいろんなお菓子が入っているものを手前で買ってもらって、お菓子抜いてそれを置いとくとかね、やりましたよね。はい、で、なぜわざわざ靴下にプレゼントを入れるのかという疑問に答えられる人って実はいなくないっていうね。はい、でこれもどうやら聖ニコラウスに由来があるみたいで、先に述べたようにニコラウスは生前貧しい家庭にこっそり金銭的な支援を行っていましたと。伝承のため事実かどうか定かではないのですが、ニコラウスが家の中へ投げ入れた金貨は暖炉の脇に干してあった靴下の中へ入ったとされてるんだって。クリスマスプレゼントが靴下に入れられているのは当時の様子が反映されたものだったということなんですよ。なお、ニコラウスが金貨を投げ入れたのは窓からというのと煙突からの2パターンが伝えられていて、サンタクロースが煙突から入ってくるのは後者の言い伝えが派生したものだということです。で、まあクリスマスといえば当然クリスマスツリーですよね。 はい、実は大元をたどっていくとクリスマスツリーの起源はキリスト教とは無関係なところに行き着くみたいです。クリスマスツリーの原型はかつて北欧に住んでいた古代ゲルマン民族が冬の祭り、冬至の祭りであるユールで使用していた樫の木と言われています。当時ドイツではキリスト教宣教師による改宗が進められていて、土着信仰が強いゲルマン民族を改宗させるために宣教師が取った行動はユールで使用する木材を樫の木からもみの木に変えるというものだったらしいんですよね。まあ、樫の木はすごく冬でも強い生命力があるので永遠の象徴ということで祭りに使われてたんですけど、もみの木は横から全体を見ると三角形になっているという特徴がありました。昔から三角形だったんですね。で、三角形はキリスト教において三位一体を表す重要な意味を持っており、ゲルマン民族が徐々にキリスト教化していくことになったということなんです。で、まあ、書物に残っているドイツで記録されている最古のクリスマスツリー、一番古いクリスマスツリーは1419年、フライブルクのパン職人が飾ったものだということです。で、1600年代頃になるとドイツの各地方でクリスマスツリーを飾る風習が一般化していくということなんですね。まあでも現代ではね、樫やもみに限らずクリスマスツリーに使用される木の種類はまあ様々だよね。いろんな木に、まあ、ライトとかつけたり飾りつけたら、まあ、結果クリスマスツリーになりますもんね。で、これもまたびっくりしますよ。日本で初めてクリスマスがイベントとして開催されたのはどうやら戦国時代にまで遡るようです。当時は諸外国からキリスト教宣教師が、渡来している時期であり、クリスマスの文化も同時に入ってきたと。で、具体的に1552年、現代でいうところの山口県で宣教師たちが開催したキリストの祭りがですね、初めてだと言われていると。まあみんなね、勉強してる人はわかると思うんですけど、江戸時代に入ると長期にわたってキリスト教が禁止になることになったのでね。で、まあ明治時代に信教の自由が、宗教の自由が保障されるようになると、キリスト教も日本で一般的な宗教として認知されるようになっていくと。で、どうやら、サンタクロースが日本で初めて来たイベントは、1874年、実業家でクリスチャンの種焼きという方がね、築地の女子校でクリスマス祭を開催したというところらしいですよ。ただまあその時のサンタクロースのルックスとか何かみたいなものは全然なんか残ってないようなんですけれども、認知されてないかった時代なので、で従って登場したのはサンタクロースは袴にちょんまげ日本刀といういかにも和風なスタイルだったらしいということです。で、あとクリスマスシーズンによるとカラーだよね、なんか緑と赤っていうカラーリングが目立つと思うんだけれども、どうやらこの華やかさがある配色なんだけど、実はデザイン性だけでなく各色にしっかりと意味が込められているということなんです。例えば赤はキリスト教が、十字架、あ、キリストが、はい、十字架卓刑ですね、吊るされる刑にあった時の、際の、血の色だったりとか、キリスト生誕時になったとされるリンゴの色を表すものらしいです。はい、まあキリストの生涯を象徴する色といっても、まあ、過言ではないよねと。で、緑は先に述べたようにクリスマスツリーの植物から連想される永遠の命を象徴していると。はい、赤緑以外では白と金がクリスマスカラーの代表格で言えるでしょう。白は雪を連想させる他にも罪を許された後の潔白とか清純さとかも表してるみたい。で、金はクリスマスツリーの頂点に輝く一つ星を彷彿させる色であり、キリスト生誕時に大きく輝いたと伝わるベツレヘムの星の輝きを意味するものなし。で、まあ、そもそもクリスマスってこれ何の日なのって言われて、キリストの誕生日って答える人は結構多いんじゃないかということなんですけど、実際のところキリストの誕生日は文献を調べても実は明らかになってない、まあ、諸説あるのが実情、何パターンもある。1月6日とか328とか419とか、はい、まあ、クリスマスは正確に言うとキリストの誕生日ではなく、キリストが現世に生まれたことをお祝いする日となってるんです。まあ、これをなぜわざわざ12月25日になったかというと、宗教的な勢力争いが影響しているという諸説、まあ、説が一般的ではあると言われています。もう僕これめちゃくちゃ面白いなと思ったんだけど、日本ではクリスマスイブっていうね、12月24日からイベントやパーティー楽しむ人が多いし、もうそもそもそこが一番楽しかったりするじゃないですか。で、クリスマス前夜に当たることからイブが前日を意味するものと思われがちだけど、実はイブってイブニングの略であるって知ってました？全然知らないね。 イブニングは英語で夕方とか晩を意味する単語ですよね。なので前日を意味するものではないんですよ。じゃあなぜ12月24日がクリスマスイブと呼ばれるのかは、昔の日付に対する考え方が深く関係しているとのことです。時計によって正確に午前0時を確認できなかった当時は、1日の終わりですね、午前0時ではなく夕方の日没を基準としていたようなんですよ。つまり12月24日の日没後はすでに12月25日として、クリスマスとして扱われていたと。したがって12月24日の日没から深夜までがクリスマスイブで、12月25日の日の出から日没までがクリスマスに当たると。厳密に言うとクリスマスイブはクリスマスの一部としてカウントされてましたが、現代では分かりやすく24日を丸1日クリスマスイブとして考えるようになったらしいですよ。面白いですよね。まあでも細かいことは気にせずね、やっぱり大晦日って楽しいじゃんっていうのと一緒ですね。クリスマスイブって楽しいよね。本番って終わっちゃうからね。はい。まあ、なので、明日の12月24日は終日クリスマスイブとして楽しんでください。松尾やゆみで恋人はサンタクロース。エンタメアンリミテッド、ちょっと今回はちょっと野球の方からいきたいと思うんですけれども、巨人がね取りましたね。たくさん、まだ最終決定とは言われてないですけど、田中マー君をまず取りました。1197勝ですね。200勝まであと3勝ということで、楽天といろいろありましたけれども、坂本勇人とね、小学校時代バッテリーを組んでいて、坂本勇人がピッチャーで田中のマー君がキャッチャーだったということで、坂本選手もね非常に、楽しみだというふうにコメントしていた。その矢先、なんとソフトバンクから甲斐キャノンこと甲斐選手をですね獲得しました。5年15億以上とか言ってますよ。いやー、来てくれるのはいいけど、甲斐選手って僕成績見たんですけど2割5分以上打ったことないんだよね。ただ10年ぐらい怪我なくずっと出ている、でベストナインとかゴールデングラブも何度も取っているってすごいんですけれど、2割5分打ってないんですよ。守りを射抜く野球だっていうことで、そんなどうでもいいんでしょうね。阿部監督は岸田とか山瀬とか大城とかいて、大城フリーエージェント、こんなことならすればよかったんじゃないかなって思っちゃうんですよね。だって彼2割8分とか打ってて16本とかホームラン打ってるような、でちゃんとベストナインとかも取ってるんですよね。今シーズンはちょっとしんどかったですけど、去年の数字でいうとすごい成績取ってるんだけど、で岸田に取られ、で菅野だと小林だったからっていうのもあって、キャッチャーはとんでもない群雄割拠になってますよ。どうなるんでしょうか。大城ファーストを2000年させるのかなってちょっと思ってたら、さっきなんと前パイレーツのキャベッチっていう選手、昨年の 3A でトリプルスリー、マイナーでね、マイナーリーグでトリプルスリーを取った外野手ですよ。5番候補ということですけど、大谷翔平のねエンゼルス時代の元同僚でもある27歳と入団合意達したことが分かったというニュースが入ってきましたよ。すごいよね。打率3割30本30通りマイナーでやるってなかなか珍しい。でその後メジャーに昇格して大谷翔平とプレーした、現ドジャースのね。で左打ちの一塁手兼外野手ということなんです。ってことはこれさ、だって守備も絶対うまいし足も速いんだから、大城これどうすんのよ。海外ってキャッチャーで出れない、戸郷が大城指名するみたいなこともあったけど、本来ねキャッチャーコロコロ変わるの俺よくないとは思うんですけど、 大城ってなんかトレード出した方がいいんじゃないかなって思いますよ。そして飛び込んできましたね、またニュースが。松原です。梶菜々子さんが初代で推していて、推していたレギュラー選手がファームに行ったり調子を崩すっていうことの一番最初の選手じゃないかな、松原選手、梶菜々子さんが推した。で西武に移動して今ね西武になってますけれども、その松原が結婚を発表したと。相手は一般人であるということでね、もう10月27日に婚姻届は出していたようで、妻が支えてくれたおかげで野球に専念ができたというふうにコメントしてますよ。松原もともとね甲斐と一緒で、2016年ぐらいにドラフト育成5位で入団したんだよね。でその後だよ、2018年に支配下を勝ち取って、20年には2割6分3厘12盗塁、まあ、守備はむちゃくちゃうまいということなんですよ、だったんですよ。で育成選手では甲斐捕手以来2人目となる2桁本塁打を達成した。135試合に出場し打率2割7分4厘12本塁打37打点で、亀井が背負っていた9番を託され大きな、ね、期待を寄せられてたんですけど、まあ、その後ねいろいろありまして、西武行っちゃいましたけども、はい、まあ、西武に行ったら活躍できるんじゃないかなと思うので、まあ、奥さんができてね来季以降はすごく心機一転頑張るんだろうなというふうに思います。そしてすごいニュースが飛び込んできました。ファイターズガール9人の卒業発表にファン激震、大物メンバーが揃って耐えられないなどとコメントが寄せられているということです。一気に9人が、西崎ひかるさんと塩澤美咲さんっていうね、まあ、キャプテンだも詰められてた方、24人のうち9人が卒業、すでに来季メンバー7人が決定したと。卒業ってあるんですね。ファイターズガールってなんかキツネダンスでめちゃくちゃ有名になったメンバーでしょ。なんかあったのかな。まあね、アイドルも卒業がありますから、入れ替わっていくとねまた新しいスターが出てくるということでしょうね。なんかショックを受けてるらしいですよ、ロスが、ファンのロスがたまんないらしいです。はい、いやー外野手もこれからすごいことになります。まあ、巨人丸選手が、V 旅行ハワイから帰ってきて翌日にも練習していると。そうですよね、いろんな人が入ってきちゃうからね。そうだ、巨人といえば中日のねマルティネスっていうもう抑えのとんでもないキューバ人を取りましたよ。2年24億、すごくない？もうメジャーリーガーみたいな給料になってきたよ。菅野がいなくなっちゃったんでね。まあでもそんな菅野もねオリオールズに、まあ、2年単年か1年で20億で合意したというニュースが出てきてます。オリオールズといえばね、あのそれこそ和田も行ってましたし、まあ、上原も行ってましたよね。で藤浪もちょっと行ったりとかして、僕ねこのオリオールズのこのマーク、何のマークか分かんないんだけど、チームのマーク、これが昔すごい好きで、これのキャップいっぱい持ってた記憶がございます。すごい有名なキャラクターなんですよ。だこれでなんかバッグとかなんかキャップ買った記憶があった、それで遠足行った記憶がありますけれども、でも一応ね、MVP 今シーズンのね日本プロ野球で一番勝ったピッチャーですから、まあオールドルーキーって言われてますけれども、35歳、ね、でも20億ですけどサイヤング賞を取ったりとかオールスター出たりとか、あとワールドシリーズで MVP を取ったりするとまた 2,3 億ぐんと上がるオプションがついてるみたいなんで、はい。でね、オリオールズってあのキャッチャーがいいんですよね。ラッチマンっていうキャッチャーが本当メジャーでも屈指の捕手と言われていて、すごいんです。ホームランも40本近く打つし、すごいバッターでもあるキャッチャーと組むということなんで、ちょっと小林連れてってほしかったですけどね。キャッチャー小林で行きたいみたいなね、そういうのも言ってほしかったなと思って、そしたら小林もねまさかのそういった形でメジャーリーガーになるっていうねチャンスもあったのかなって思うんですけど、まあさすがにそこは無理でしたね。さあ、来年3月に予定されてます東京インディーゲームサミットのですね、第1回目のスポンサーの発表がされておりましたが、皆さん確認してもらってますでしょうか。今回ね応募のゲーム数がとんでもない数、これっていいのかねって言っちゃダメだろうな、多分。まあすごいたくさん来ているというところで、まあ全部のゲームを選ぶことはできないんですけれども、 去年のね、数よりかは出せればいいなというふうに思っているようです。まあ、吉祥寺のこの東京インディーゲームサミットのいいところって、本当に一般のお客さんが遊びに来てくれるところだと思うんですよね。子供とか、まあ変な話、なんか吉祥寺来てみたら、なんかイベントやってるから行ってみようみたいな子たちもいるようなイベントなので、駅すごい近いので、これはクリエイターにとってはすごくいいことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、それをサポートしてくれるスポンサーの方々、本当にありがたいなっていうふうに思ってます。まあ、これから2段3段と発表していくんでしょうけれども、支えてくれてる企業の皆様あってのイベントであるということです。まあ、そのおかげでね、クリエイターからはお金を一銭も取らないっていうことができているような感じなの で、そういういいゲームがたくさん出てきますので、本当に武蔵野市の皆さん、吉祥寺の皆さんはぜひ、遊びに来てください。小学生とかはもう無料だったりするのでね、家族で来てくれればなというふうに思います。以上、エンタメアンリミテッドでした。
東京インディーゲームサミット運営事務局からのお知らせです。来年も第3回目東京インディーゲームサミット2025を開催します。開催日は2025年3月8日と9日の2日間です。1日目はビジネスデイ、2日目は一般公開日になっております。メイン会場は武蔵野公会堂、そして吉祥寺東急レイホテル、サブ会場として吉祥寺丸井、ハモニカ横丁などなど、ぜひお越しください。
はい、まあエンディングになりますが、改めてね、まもなくクリスマスイブ、クリスマスが始まるってわけですけれども、でもなんか思い出したくないクリスマスってなんかあるよね。まあ、当然別れるとか、まあ、付き合うパターンもあるけれども、絶対にいい話もあれば悪い話もあるはずなんですよね。史上最悪のクリスマスエピソードをね、ちょっと僕はね、いろいろ探してたんですよね。まあ、仕事とこのカテゴリーでいくと、大残業だったこと、仕事が全て終わった時にはイブも終わっていた24歳食品関係のお仕事をされている方、遊園地でバイトをしていて一日中カップルの案内をしていた、心がすさんだっていう24歳ソフトウェアの方ですね。はい、いやー、そうなんですよ。だから多くの場合ってクリスマスって平日だから休みの前で忙しいってこともあるじゃないですか。まあ、海外の方行くとね、クリスマス休暇っつってもう20日以降からぐわーってみんな休んじゃうんですよ。そっから全然連絡取らない。逆に正月休まないんですよね、海外の方は。でも日本はそっから休んでいくじゃないですか。はい、全然ちょっと違うんで、クリスマスって本当土日が合わないとあんまりなんかなって感じですよね。まあ、体を壊した人もいっぱいいますね。インフルエンザにかかってしまい、一人でひたすら寝ていたクリスマスなのに、楽しいことが何もなくて残念だった29歳学校教育関連の方。いや、これもある、うん、これもある。まあでもこれクリスマスじゃなくても正月とかもさ、大晦日とかも結構しんどいよ。で、こういうのよくあるじゃない、彼氏から彼女からもらうプレゼント問題。真っ赤な真四角のカバンをプレゼントにもらい、今もどうしていいかわからない29歳、事務系専門職。あと、これ面白いですよ、プレゼントがそもそもなかったってね、25歳医療関係の方ですね。そしてまだまだありますね。当時の彼氏にドタキャンされた、前日に飲みすぎて二日酔いだったらしい27歳、事務。これはもうめちゃくちゃかわいそうですね、ドタキャン。でもクリスマスでドタキャンって、まあ、二日酔いでドタキャンって僕の感覚からいくと、好きだったら行くよねっていう感じなので、まあ、そんなでもなかったんじゃないの、別れて正解だったんじゃないでしょうか。あと、こんなのもありますね。イブのデートが夕方5時に解散っていうね、27歳勝者の方ですけどこれさ、17時に解散って彼氏が言ったら、疑えよ、絶対その後あるよ、本番のデートが。その人には疑う、こうなっちゃダメだよ、疑わないと。あと、街で当時の彼が違う女と会っていた、もうすごいよ、そのまんまだよね。まあ、いろいろありますけど、まあ、結局楽しいんじゃないんですか、盛り上がるんじゃないんですか。まあ、何もなくても結局友達とかでも全然楽しいでしょ。 友達なくても家でテレビ見てたらいいじゃないっていう感じです。はい、私坂本は、はい、骨折したじゃないですか、肋骨を。その肋骨の骨折のリハビリをもう頑張っていってます。ただやっぱり痛い。そしてここに来てなんかボツボツできたなと思って病院に行ったら、はい、それは帯状疱疹ですと、初の帯状疱疹を頂戴しまして、はい、その薬を飲み始めたところでございます。忘年会も立て込んでおりまして、で当然年末になればいろいろな会社の問題が起きます。そういったものを一気に受けてこの1年の疲れがバッと出たのでしょう。左の脇腹に帯状疱疹ができました。肋骨が折れたところのその近くっていうね、まあ体は弱ったところに何か不具合が出るということなんです。でもすごいですね、もうこの薬飲んだらもうちょっと落ち着くっていうね。なんか薬剤師、そのいつも行ってる薬局があるんですけど、その人が処方箋出したらなんか急に白衣を脱いでどっか出かけようとするんですよ。あ、すいません、お薬がなくて、ヘルペスのお薬がなくて近くに姉妹店になったんで取ってきます。え、ヘルペス、いや僕ヘルペスじゃなくて帯状疱疹なんですけどって言ったら、あ、帯状疱疹に効くやつなんですヘルペスって。あ、そうなのと思って、なんかヘルペスってさ、最近まあ更新ヘルペスとかいろいろあるけど、なんかちょっと変なイメージない？なんかちょっとなんかやましいというか、なんかあんまりなんかねって思っちゃうから、ヘルペスって大きな声で言わないでくださいっていう風に、まあ、ちょっと思ったんですけどね。はい、それではクリスマスイブ、クリスマスを楽しんでください。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。